重徳和彦のフューチャースピリッツ。こんばんは、重徳和彦です。皆さん一週間お疲れ様でした。世界ではトランプ大統領が3人の韓国系のアメリカ人を解放させるとかですね、いろいろとこうこれからいろんな予感がするような国際情勢もあるわけなんですけれども、今日は地元に帰りましたんで、地域で活躍されている方を今日お二人お招きをいたしました。一般社団法人三河サドビリースクールシードームを運営されております黒柳代表の黒柳幸代さん、そしてこんばんは。
こんばんは。
で、ご主人でもあるんですけどね、副代表ということで、黒柳健一さん。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。ご主人でもあるってのがいいな。ご夫婦で、やっておられるということなんですけれども、三河サドベリースクール。これはあまりお聞きになったことのないリスナーの人もいるかもしれませんけれども、なんていうかこう、今の義務、教育制度、学校制度にのあり方に一石を投じるようなですね、新しいスタイルの学校と言ったらいいんでしょうかね。
はい。
ね、なんかあれば言ってください。いいですか。ね、サドベリースクール。これ、はい、サドベリーってのは何ですか。
サドベリーというのは、はい、アメリカのボストンの近郊にあります、はい、サドベリーバレースクールという学校が、そうした自由なスタイルの学校でして、うん、そこの理念をいただいて、同じように自由に子どもの自主性を大事にして育てたいという形でやっています。
なるほどなるほど、はい、サドベリースクール、これ日本国中にいくつかあるんですよね。
そうですね、全国で今10校ぐらい。
10校もある、
はい、
たまたま私の大学のラグビー部の後輩も、
はい、そうなんです。
なんかね、やってるってことを私記憶していてね、ちょっとびっくりしましたね。
先輩になります
ね。ね、木村君っていうやつがやってるんですけどね。
はい、
彼がどこでやってるんでしたっけ、彼は。
湘南を立ち上げ、
湘南神奈川県の
立ち上げて、はい。
でいろいろと、
はい、あと八ヶ岳サドビースクールもかかって、
あ、八ヶ岳、長野県ですか。
はい、そうです、
ね。ああ、そういう。私の立派な後輩がいるわけですよね。後輩が立派だと先輩は楽ですけど。はい。そんなことで、じゃあ、サドベリースクール行ってどういう学校なのかっていうことについて、この後お聞かせいただきたいと思います。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい。今日は一般社団法人三河サドベリースクール、シードーム。そういえば、名前の、シードームっていう、名前の由来を聞いてなかったですけど。
造語なんです。私が作ったんですけれども、
はい、
シードっていうのが英語で種、
あ、種、
はい、
あ、
それからドームはドーム状のこう傘というか、地球のようなイメージなんですけれども、子どもたちが生まれ持った種はそれぞれいろんな花を咲かせるかもしれないし、実を鳴らせるかもしれない、いろんな色を持っている。でそれをそのままありのまま育ってたら、本当に素敵な虹色のようにこう色を奏でたり香りを奏でたりするんじゃないかと。その幸せなイメージがこう地球上をドーム状に囲んだらどんなに素敵な世の中になるだろうかっていうことから、シードームという名前にしました。
そういうことだったんですね。シードのドームなんですね。
はい、はい、そうです。
なるほどなるほど。いや、素敵な名前ですね。シードームの、はい、経営をされておられます、はい、黒柳幸代代表と、はい、副代表の健一さん、ご主人ですね、
はい、
というお二人に、ここから引き続きお話をお聞きしたいと思いますけれども、
はい、
この、サドビリスクールシードームは、
はい、
どういう子たちっていう、何歳ぐらいの子たちとか、どういう子たちが来てるんですか。
はい、4歳から上の子たちが入学の対象になっています。
はい、
それで義務教育に疑問をお持ちの親御さんが自主的に選ばれたりだとか、それから不登校とか行きしぶりなどがきっかけで、いろんなスタイルの学校を探されて、そして来てみたら本人にぴったり合ったっていう形で 自由に過ごせるっていう感じですね。
なるほどなるほど、
はい。
まあね、あのいわゆるフリースクールっていうと不登校の子ってなんかこう非常にあの短絡的に結びつけちゃうんですけど、はい、それだけじゃなくてやっぱり親御さんがやっぱりこの、うん、こういう教育というものを受けさせたいっていうのか、こういう学校に行かせたいという思いを持っている方もお見えになるようですね、はいはい、
そうですね、うん、やっぱりあの自分の子の良さをそのまま、うん、あの育てたいと、うん、あの枠にはまってしまうのはもったいないんじゃないかって思われる方は、うんうん、あのそうやって選ばれます。
そういうことですね、
はい、
でこのあのもうイメージがなかなか私もなかなか最初分からなかったんですけれども、自由にってどんぐらい自由なんだろうって思うんですけど、ちょっとさっき聞いたらめちゃくちゃ自由ですね。
そうですね、
根本的にその教育と何ていうか授業とか何ていうか教育を受けさせるとか、
はい、
こういう概念と全く違いますね。
そうですね、あの、教えなきゃ育たないとか、うん、子供はあの欠けている存在で、あの間違ったことをしてしまうっていう考え方ではないんですね。
うん、うん、そうですね、
はい、
具体的には1日何を、朝時間は
朝は9時半から開いてます、はいはい、であの子どもたち結構あの楽しみにしてますので、うん、朝一番から来る人が多いですけど、まあ、あの本人が来たい時間に来るという形です。
で帰りたい時間に帰る、
帰りたい時間に帰りますが、もうみんなギリギリまでやっぱりいますね。
そういうことですね、
はい、
ルールはいつ来てもいつ帰ってもいいよってことなんだけど、
はい、
まあみんな、
はい、ね、結果的にはみんないるという感じで、はい、
それでサドビリスクールに来たら何をしてるんですか子どもたち。
そうですね、子どもたちは本当好きなことを好きなタイミングで好きな人と過ごすっていう形なので、うん、
ええ、
あの思い思いですね、絵を描くだとか本を読んだりおしゃべりをしたり、うん、それからどこかへ出かけたい人は企画をして出かけたり、ゲームが好きな子はゲームをしたりしています。
ゲームでもいいんですね。
大丈夫です、
はい、何でもいいんですね、本当にね、はい、なかなかイメージ湧かないですけど、ここまでですね、何人今、
今ですね、毎日8人ぐらい。
8人、
はい、
でさっき聞いたらこれまでなんだか卒業っていうのか、このサドベリースクールに在籍した子は全部で30人近く、は
い、そうですね、まあ、うん、あのパラパラといて大体、うん、あの平均してまあ10人前後でこうしていますけど、うん、まあ、今まで通りね来た子たち、まあ、30人ぐらいいるかなと思います、
う
んうん、今7年8年目になってますので。
そうですね、
はい、
はい、それで好きなことをやって、
はい、
でどういうことが起こるんですか、好きにやらせてると。
好きにやらせてるとですね
というか、まあ、ちょっと基本的な仕組みはじゃあ、さっきミーティングっていう話を、ね、
そうですね、
どういうものなんですか、
はい、もう一般的な学校ですと、まあ、普通に、まあ、大人が決めたことを、うん、あの子どもたちに下ろしていくという形だと思うんですけど、このシードームでは子どもたちと一緒に決めていく、約束だとか予定だとかを決めていくという形をとっています。で、毎日ミーティングをしたり、それから大事なことは大ミーティングっていう形で、うん、前もって企画をして、うん、そしてやっていますね。
ミーティングでは例えばどんなことを決めるんですか。
ミーティングでは、そうですね、毎日のミーティングでは片付けの当番を決めるだとか、
掃除当
番、はい、
何をするかっていう、
そうそう、今日は誰が何をするだとか、
うん、
それからお客さんが来る時もこういうお客さんが来ますよっていうアナウンスをしたりだとか、
うん、
こういうものが欲しいんだけどいくらで買えないだろうかだとか、うん、
お金もあるわけですか、
はい、
動かせるわけですか。
お金も動かせますね。
はい、なるほど。それでなんかお菓子作りをやるって言っても、
はい、
自分たちじゃ作り方わかんないですもんね。
そうですね、
じゃあどうするかっていうことも話し合って。
あ、そうです、うん、専門的な先生を呼んでちゃんと教えてほしいということで、うん、なかなか膨らまないのをどうしたら膨ら、
うんうんうん、
ケーキを膨らませられるかだとか、
あ、
そういうことを、ま、専門の先生を探して来ていただいてっていう風に企画から一緒に生徒たちとやっています。
普通の学校を知ってる人からするとそういう日々を送ってて、一体漢字を読めるようになるのかとか、基本的な計算できるようになるのかとか、まあ、すぐそこに行き当たっちゃうと思うんですけどそういうのはどうしてるんですか。
はい、生徒たちは好きなことをしていると必ずその字を書くだとか読むだとか計算をするっていう必要性にぶつかるんですよ。で、それがまあそれぞれのタイミングなんですけれども、はい、その時に覚えたいだとか、まあ、もしくはもう自然に身についてしまったっていう形で、いつの間にか漢字が読める、それから計算ができるっていう風に、まあ、結果的になっているのかなとは思います。
これにわかにはなかなかこう想像がつかないぐらいにですね、こう、まあ、日本のっていうか、ね、既存の教育の考え方とはガランと違う、違いすぎてなかなかこうついていけないリスナーの方もいると思うんですけどもこれでも自由自由っていうけど自由だけでいいのかなんていうことがあると思うんですけどね、そこはどうお考えなんですか。
そうですね、自由で自分が楽しくあるためには結局周りの人とうまくやっていくっていう、必要が出てきます。どうしても自由な人と自由な人はぶつかるので、そこでどうやってこうお互いに心地よく過ごしていくかっていうところを、日々経験しているのかなとは思います。
なるほど、
はい、
僕は確認なんですけど、そのこれをやりなさいとか、やるべきだとか、
はい、
こうなんかそういうことは一切しないんですか。
ないですね。
はあ、はい、まあそもそもいつ来てもいいとかそういう時点で何も言ってませんね。
そうですね。
それでもこの、まあ、教育っていうのかな、このサドビリースクールのあり方が、まあこれが全てとはもちろんね思っておられないんだという話もさっきされてましたけど、しかしそういうものがあっていいじゃないかというのは、どのあたりからそういうことに行き当たったんですか。7年今8年目を迎えるっていうんですけど、もともと、
はい、そうですね、私はもともと保育士だったり幼稚園で働いていたんですけど、やらせなきゃいけないことを1年やってこなすっていうことを、まあ、そこではやっていた感じがあって、で、まあ、自分の中でも うまくそこに、やりきれないところもあったので、別の空気はどうかなという感じで自由な保育園を覗いてみたところで、そこで出会った子どもたちがとても先生たちに任せられていて、なおそれなのにとても自分たちで自治をしていたりだとか自立しているというのを目の当たりにして、子供っていうのは任せたら任せただけしっかりするのかなとか、そういうことを管理したら管理しただけ、そうじゃなくなるのかなっていうことを感じて、自分の教育観がひっくり返ったっていうところがあります。
なるほど。あと20秒ほどになりましたけどこれをね、サドビリスクールがあるっていうのがあるんだよっていうのを進めたのは、はい、ご主人の健一さんだったと。
そうですね、私が見つけた本を紹介したらサドビリスクをやることになってしまったという
困りましたね。後悔してないですか。余計なこと言わなきゃよかった。
いやまあちょっとはありますけど、ね、でも大丈夫です。